一言祈ります。天の神なるお父さん、今日もどうぞ私たちの心と思いをあなたに向けてください。お願いします。あなたを心から知りたいという思いと、またあなたに愛されていることや、あなたにたくさんの恵みや、また憐れみをいただいていること、そのことを聖霊によって知りたいという思いを、どうか私たちに与えてください。御言葉を開いて学んでいくにつれ、どうぞ私たちの、中に、知性においても霊においても、理解する力をどうか与えてください。お願いします。今日も与えられている箇所を通して、あなたの真理について、あなたの愛やあなたの恵みについて、あなたご自身のことについて、また私たちにあなたが願っておられることについて、学んでいけますように、どうぞお助けください。お願いします。御言葉を分かち合う私にも、どうぞあなたが力を与え、どうか、語るべき言葉を与えてください。お願いします。これからの学びのひとときを、どうぞあなたが、祝福してください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。今日はローマの11章です。まあ、ローマの9、10、11っていうのは、その、パウロが、自分のその心の痛みとか、苦しみとか、そういうふうに、説明している、まあ、イスラエルについてですね。パウロの中には、その彼らが本当に救われてほしいって。でも、今、現状、その、まだイエス・キリストのことを信じていない、救われていないということを、その、嘆いてるわけですね。で、9章の方では、その神の選びについて語っていて、神はイスラエルを選んで、私たちも選んでくださったって。選ばれたがゆえに、まあ、霊的なイスラエルというか、その、神の民として、神に治められる民として、神に、お願いしますって、その涙を流しながら、その祝福を求める、そのような民として、私たちも入れられたと、9章に書いてありましたね。それはもう神が選んでくださったからだって。10章の方では、今度はそのイスラエルももちろん選ばれたんだけども、でも彼らはその聞く耳を持たなかったって、結局自分たちでその信じないということを決めてしまったと。なんかその選ばれた後に、その神の選びに対して応答するということも必要ですよということを、実証で学びました。で、今回11章では、その神の選びとか、神の証明っていうのは、それは絶対に変わらないって、そのことが出てきますけど、11章の中に。なので、その今の、そのイスラエル、そのキリストのことをまだ知らない人たち、その民族が、必ず、その将来、神の約束によって、その選びによって、もちろん神の恵みによって、イエス・キリストの十字架の贖いによって、その神の身元に回復してくるんだということを、この11章では、パウロは説明しています。では、まず一節をお読みします。すると、神はご自分の民を退けてしまわれたのですか？絶対にそんなことはありません。この私もイスラエル人で、アブラハムの子孫に属し、ベニヤミン族の出身です。じゃあそのイスラエルが、イエス・キリストを信じない、信じることに失敗してしまった、信じなかったから、じゃあそのご自分の民であるイスラエルを、またユダヤ人を退けてしまったんでしょうかって、その恵みやその愛や、その対象から外してしまったんだろうか。もっと言うと、そのこれから先イスラエルにはその回復するというか、その神との関係を回復していただくその余地はあるのか、そのチャンスはあるのかという質問ですね。神はこのご自分の民を退けてしまわれたのですか。絶対にそんなことはありませんって。退けてはいないって絶対に。で必ずその回復のチャンス、その余地は、また機会は必ずあるんだって。で、まずその大きな理由の一つとして、この私っていうのはパウロですからね。で、パウロも私もイスラエル人で、アブラハムの子孫に属し、ベニヤ民族の出身ですって。で、私が生き証人であり、私が証拠なんだって。もし神がご自分の民、イスラエルを、またユダヤ人たちを退けたのであれば、そのイスラエル人、肉によるそのイスラエル人の今現代でいうユダヤ人の人たちが、そのイエス・キリストを信じて救われる人が出てくるはずがないんですよ。でも、この私もイスラエル人だって、アブラハムの子孫に属して、ベニヤ民族の出身なんですって。パウロはその自分がその証人だというふうに言いました。これをその私たちに置き換えて言うこともできます。 神はそのイスラエルだけではなくて、その異邦人、律法を持たなかった、もともと真理を追い求めていなかった、者たちを、神がその恵みによって、その人たちから、その人たちを選び、その中から選んで、憐れみの器としてくださったって。もしくは、その律法、そのルールを守るとか、何かを行うことによって、正しいことをすることによって、救いを得るんではなくて、ただ神の恵みによって、その信仰によって、キリストが私の罪のために十字架で死んでくださったって。そして三日の後に神の力によって蘇られたって。そのことを信じるんであれば、救われるということの、その、じゃあその証拠はどこにあるんだって言われたときに、この私を見てくださいって。やっぱそういうふうに、その確信を持って言いたいですね。もちろん、その、私は不完全ですし、その、神の前に 100% 正しくあれないんだけども、でも明らかに私は今までの私と違うって、その古い私がいて、それがそのキリストを信じた時に、キリストと共に十字架につけられて、聖霊によってその私は新しくされて、神に向かって生きている私っていうそのビフォーアフターっていうのが、その明確になればなるほど、その証拠というのは明らかになってきますね。毎日そういう歩みをしていきたいですよ、私たちも。二節、神はあらかじめ知っておられたご自分の民を退けてしまわれたのではありません。それともあなた方は聖書がエリアに関する箇所に言っていることを知らないのですか。彼はイスラエルを神に訴えてこう言いました。彼というのはエリアですかね。エリアがイスラエルのことを神に訴えたんですよ。主よ、彼らはあなたの預言者たちを殺し、あなたの祭壇を壊し、私だけが残されました。彼らは今私の命を取ろうとしています。でもイスラエルは神から離れてもうどうしようもないですよって。祭壇も壊したし、預言者たちも殺したし、私だけが今残ってるんですって。私ももうすぐ殺されそうですって。そうやってイスラエルのことを神に訴えたんです。で、4節。ところが彼に対して何とお答えになりましたか。神はこう言ったんですね。バールに膝をかがめていない男子7000人が私のために残してある。それと同じように、今も恵みの選びによって残されたものがいます。まあ、レムナントっていう言葉が使われていますけど、つまりその残りのもの、残されたもの。もうちょっと言うと、その選ばれたもの。ローマの9章のその文脈で言うと、選ばれたものですよ。またローマの10章の文脈で言うと、イエス・キリストを信じることを決めたものですよ。で、エリアの時代には、そのバールに膝をかがめていない男子7000人が私のために残してあるって、神が残してその選んでたんですね。パウロの時代にもイエス・キリストを信じてた人たちというのはもしかしたら少なかったかもしれませんけど、まだまだ。それでも、恵みの選びによって残された者たち、選ばれた者たち、イエス・キリストを信じることを決めた人たちがそのいるって、そうなっていく人たちがいるって。でその残された人たちが、神に選ばれた人たちが、その神に応答して、神の計画がその人たちを通して進んでいくわけですよ。でその初代教会っていうのは、基本的に全員ユダヤ人ですよ。イスラエルの人たちですよ。もしイスラエルが退けてしまわれたのであれば、その初代教会っていうのは起こり得なかったんですよ。全員、そのギリシャ人とか、その異邦人だったはずです。非イスラエル人だったはずです。やっぱり、そのイエス・キリストの時代も、またその少し後の、そのパウロの時代でも、残されたものというのが、そのイスラエルの中にいて、そしてその人たちを中心にその人たちが、そのマイノリティだけども、マジョリティのその大部分の人たちは、その自分たちの義を追い求めて、立法主義というかね、立法によって義と認められるんだっていうことを、その追求してましたけど。でもその少人数の人たちが神に応答したので、神の計画はその人たちを通して、もちろんそのパウロも含めてですけど、彼らを通して進んでいったんですよ。そして、福音が、異邦人にも伝わっていって、現代に繋がるわけですね。だから、スタートは少人数とかでいいんですよ、別に。その、力というか、神の力というのは、その、私たちの人数とか、 その私たちの力の強さ、強弱には左右されないから。スタートは、また私たちの今の現状が、だからこれは私たちの教会にとっては励ましですよ。まだまだその人数的に言うと少ないけども、その少ないそれぞれが、神に応答していくと、その一人一人を通して、私たちを通して、神の計画が進んでいくので、神の道からがそこに表されるんです。そしたら、その、神の福音っていうのが前進していくわけです。だ人数っていうのは関係ないんですよ。だイスラエルは、退けてしまわれたので、退けられたのではなくて、でその中で、何人とはここではもちろん書いてないですけども、その恵みの選びによって残された者がいるって、その脈々と、この、中世も、また近代も、これから先も、神がその恵みの選びによって残された人たちというのを、イスラエル、肉のイスラエル、ユダヤ人、今のその現代の言葉で言うと、定義で言うと、その人たちの中でイエス・キリストを信じる人たちっていうのが、その、選ばれてるわけです。決められていて、その人たちもその人たちで、その選びに応答して、キリストを信じてるわけです。6節。もし恵みによるのであれば、もはや行いによるのではありません。もしそうでなかったら、恵みが恵みでなくなります。それは、これはよくわかりやすいですね。その恵みっていうのは、どれだけ何をしたかとか、何をしなかったかとか、そういうのでは、そういうのとは関係ないからです。何か行いによって得られるものは、それは報いで報酬なんですよね。私たちも、その、働けば、その分の報酬として、その給料をもらうんですよ。当然の報いとして。これで、その、支払いされなければ、その当然なものが支払われないということで、その問題になるわけです。でも、恵みというのは、その、私がどれだけ働いたかとか、私がどれだけ働かなかったかとかには左右されないで、そもそも、その、受ける資格のないものに、ものが与えられる、それが良いものが与えられるというのが、その恵みですから。もし、その、神の選びというのが、恵みによるのであれば、行いによるのではないって。だから、異邦人が選ばれたのも、また、ユダヤ人たちが選ばれているのも、それは彼らの行いにはよらないって。この選びというのは、神の恵みによって、起こるものなんですよ。もしそうじゃなければ、行いによるのであれば、それはもう恵みというのが恵みでなくなると。恵みの定義がおかしくなっちゃう。でこれは私たちもう、とにかく頭に、また魂の深いところに、聖霊によって叩き込んでもらわないといけないところですよ。これだけやったから私はもう大丈夫とかっていうふうに思ったら、もうそれは、もうその時点で恵みの範疇を自分が超えてるんですよ。恵みじゃなくなっちゃってるんですよ。私のその、ああもうこれで大丈夫だっていうその大丈夫というのは、私の行いとか、私の能力とかによらないで、神の恵みによるはずですから、神が恵み深いからこんな私でも大丈夫だというところにいるのは全然問題ないですよ。けどこれだけやったからとか、これをやらなかったから、だから大丈夫だというのは、それは恵みでもないわけですよ。7節ではどうなるのでしょう。イスラエルは追い求めていたものを獲得できませんでした。選ばれたものは獲得しましたが、他のものは頑なにされたのです。これも学びましたけど、頑なにされたというのは、自分がまず人の方で頑なな心を持つんですよ。私はイエスをキリストだとは信じないって。でそれを続けていると、神はじゃあいいよって、その信じないという、そのままでいなさいって。それでその堅くなりになっていくわけです。こう書かれている通りです。神は彼らに鈍い心と見えない目と聞こえない耳を与えられた。今日に至るまで。これイザヤですね。ダビデもこう言ってます。詩編。彼らの食卓は彼らにとって罠となり、網となり、つまずきとなり、報いとなれ。その目はくらんで見えなくなり、その背はいつまでもかがんでおれ。これはその神が堅くなにされたという話ですね。だから選ばれたもの、つまりその神の選びに応答して自分からイエス・キリストを信じたもの、ここにパウロも入るし、イエス・キリストの弟子たちも入るでしょう。またその初代教会 まあそのペンテコステの時に、そのそこにいた人たちも入るでしょう。で、その人たちはその獲得したんですね。恵みによって。もちろん彼らもその律法によって義を追い求めていたんですけど、かつては。でもそれは行いによるんじゃないということに気がつかされたわけですね。あ、これはもうあくまでも神の恵みなんだって。それで、その恵みを信頼して、その神の恵みを信じて、その信仰によって、義と認められ救われたんです。で、その選ばれたものとしてカウントされるわけですね。でも他のものは頑なにされたって。で、彼らに鈍い心と見えない目と聞こえない耳を与えられたって、今日に至るまで。まあ、たまにKY 的な人たちが、私たちの周り、私も KY になるときありますけど、気がつかないみたいな。で、鈍い心というのは、そういう、まあ、KY というよりも、その、霊的な事柄に関して、鈍いんですよ。イエスが、その、キリストであるという、救い主であるということを悟るための心において鈍いんですよ。自分のその、なんかな、生活の知恵とか、で、職場とか、そういうので別に鈍い心なわけじゃないんですよ。よく見えてるし、よく聞こえてるし、そしてその鋭いその洞察を持って物事をうまくその、切り抜けたり、また事業を起こしたりして成功するだけの力があったりするんですけど、でも心が固くなにされていくと、この霊的な事柄に関してその鈍くなっていくんですよ。全くのその KY になっていくわけです。神がおられるのに、神の恵みがそこにあるのに、自分ではその義をその追い求めることができないのに、そんなその社会的な成功とか富とか、その名誉とか、そういうのでは自分のその深いところにある渇きを満足させることができないのに、それが分かんなくなっちゃうんですよ。あまりにも固くなになって自分が。11節では尋ねましょう。彼らがつまずいたのは倒れるためなのでしょうか？絶対にそんなことはありません。かえって彼らの違反によって、救いが異邦人に及んだのです。それはイスラエルに妬みを起こさせるためです。もし彼らの違反が世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるなら、彼らの完成はそれ以上のどんなにか素晴らしいものをもたらすことでしょう。まあ、彼らというのは、誰らですか？誰を指しますか？彼らというのは。ユダヤ人たちイスラエルを指しますね。で、11節に面白いことが書いてあります。彼らがつまずいたのは倒れるためなのでしょうかって。の、なんか、同じような意味というか、イメージがありますけど、つまずくっていうのと、倒れるっていうのと。でも、彼らがつまずいたのは倒れるためなのでしょうかということは、つまずくという言葉と倒れるという言葉の意味が、一緒であれば、この文章というのは意味をなさないですね。だから、つまずくっていうのと、倒れるというのは違うんです。私も、つまずくときがあります。神の前に、罪を犯す。正しくない。神のためにって言ってるのに、全く関係ない、その自分のことを追い求めて、そうしたくないのにって思ってる私であったり、またやっちゃったっていう。もしくはその神を疑うようなときもあるかもしれないです。不信仰になって。つまずくことはあるんですよ、私たちも、私も。でも、つまずくと、つまずいた先にどうなるかというと、神は、その、私たちにその聖霊を住まわせてくださってますから、聖霊が私たちを、その、支えるんですよ。その後にある、倒れないために。つまずいてる、その、ちょっとつまずいてて、バランスを崩していて、その、だからアップダウンが出てくるんですけど、霊的な事柄において。つまずいてるうちは、私たちは、神のもとに戻れるんですよ。だからある意味、その、つまずきの連続ですよ、私たちの歩みというのは。少し歩いたかと思うと、すぐまた、こけそうになるみたいな。つまずいてしまって。それがその信仰が増し加えられて、その御言葉によって養われて、神の愛がもっとわかるようになって、その神のその恵みもわかるようになって、そこに本当に自分の平安を見出すようになってくると、その赤ちゃんからね、でその少し立てるようになって、でそれで歩けるようになって、最初の頃って怖いじゃないですか。私も覚えてますよ、娘が最初に歩き始めた時。 で、外を歩くともうすぐ転ぶんじゃないかと思って、もういつでも転んでも大丈夫なように後ろからなんか両手伸ばしながら一緒に歩いてましたから。私たちのその歩みっていうのも最初は不安定なんですよ。もうそっちでつまずいてるんですよ。養われてなかったり、まだはっきりとそのキリストの愛についてとか、神の恵みについてとか、その憐れみ深さについて分かんなかったりするから。でも徐々にそれが、その不安定さがなくなってきて、そのつまずくことがほぼなくなってくるんですよ。大人になって、ね、なかなかつまずかないですよね。でもそれでもつまずいたりするんですよ。なんか、石とかに。まあ、私たち、この歩いてる限り、そのつまずくってことはあり得ますよ。十分に。でもつまずいて、例えば不信仰になったとか、つまずいて罪を犯したとか、つまずいてその神に喜ばれないことをそのしてしまった、言ってしまった。それで、だからといって終わりじゃないんですよ。つまずいたとしても、神のもとに戻っていけるんですよ。ただ、倒れてしまうと、もう神のもとに戻れないんですよ。だから倒れるというのは、もう本当に最後の最後というか、歩みをやめてしまうってことだから、神に向かって歩むということ。この文脈で言うとですよ。だからつまずいても大丈夫です。倒れたらまずいです。この文脈の話をしています。その別のね、文脈の中で、倒れても、七転び八起きみたいな。倒れてももう一回起き上がって、その神に従っていくみたいな。そういうその表現をしても全然問題ないですけど。でもこの、ローマの十一章のこの文脈で言うと、つまずくっていうのと倒れるというの。七転び八起きの、そのものであれば、起き上がれるのであれば、それはつまずくという、その、カテゴリーに属するでしょう。でも、このローマの十一章の十一節の倒れるという、この文脈で理解するには、もうその二度と立ち上がらないで、神に向かって歩むことをやめるということです。だから彼らがつまずいたのは倒れるためでしょうか。だから彼らは今つまずいてるんですよ。だからいつでもその神に戻れるような状態なんですよ。それは倒れるためか、最終的に彼らが滅ぶために今つまずいてるんだろうかって。絶対にそんなことないって。彼らが神に向かってその元に戻れない。そのような状態になることはないって。そのためにつまずいたんじゃないって。で、確かに彼らは今つまずいてしまって、その違反を犯した。口語訳だと、その罪か、罪という言葉が使われてますね。罪を犯してしまった。まあ、つまりイエス・キリストを拒否、拒んだわけですからね。彼らのこの違反によって救いが異邦人に及んだって。パウロはいつもそうですけど、その福音というのを必ずユダヤ人のところに行って伝えてましたよね。その街道に行ってユダヤ人たちも。またイエス・キリストも、私はその、失われた羊のために使わされているのであって、その異邦人には使わされてないって、そうも言いましたね。だからまずは、その福音というのはイスラエルに伝えられたんですよ。でも彼らが、その違反したので、で、この救い、まあ、福音を知るチャンスが、異邦人にも広がったんですよ。だから、ユダヤ人の皆さん、神に違反してくれてありがとうとはもちろんならないんですよ。で、神が、その、あえてユダヤ人を、なんか、地獄に送って、言い方はちょっとあれですけど、で、異邦人を救おうみたいな、そんな話でもないんですよ。もちろん。でも、このつまずきによって、その、異邦人に福音が広がるチャンスを神が、その、異邦人に対しても、与えてくださったんですよ。でも、だからといって、ユダヤ人が全く、その、じゃあイエス・キリストを信じられないのかというと、そうでもないんですよ。その、残りの者がいつもいて、イスラエルの中からも、異邦人の中からも、キリストを信じる人たちや、キリストを拒否する人たちが、両者ともに、その、あるわけです。だから、その、チャンスというか、その福音を知って福音を聞く、その機会は、両者同じなはずですよ。だから神は不平等な方じゃないから。でも不幸なことに、その多くのイスラエル人たちが、ユダヤ人たちが、その自分の義を立てようとして、律法を守ろうとしてしまって、イエス・キリストをその拒否してしまったので、特に民族的に、国のリーダーたちとか、律法主義者とか、そういう、律法学者とかごめんなさい。パリサイ人とかがノーって言っちゃったので、そのイスラエルの大部分がノーっていういうことになったわけです。それはイスラエルに妬みを起こさせるためだって。 私たちがその神との親しい関係を、築いているというのは、イスラエルからすると妬ましいわけですよ。本来、私の父なる神なのにっていう。だから自分よりも一生懸命その自分の義を立ててこれをやる、これをやらない、そういうふうにして神に近づいていこうとしているのに、その私たちは恵みによって行くわけだから、そのこのままの状態でお父さんってその聖霊が与えられて、その親子の関係が与えられているわけだから。そうやってそのイスラエルに妬みを起こさせるための、私たちが本当にその神とのその親しい関係を持っているのをイスラエルが見て、なんだこれはっていうふうになって叱るべきなんですよ。でも多くのその、まあ長年にわたってですけど、この教会の歴史の中で、このイスラエルに妬みを起こさせるということを、異邦人のクリスチャンたちは拒否してきたわけですよ。イスラエルは、これローマの十一章を読まなかったんでしょうね、その人たちは。もうそのイエス・キリストを殺して、キリストをその拒んだので、みんなその彼らは、その、もう救われることは絶対にないって言って、逆にそのイスラエルというか、まあユダヤ人たちを、その、長い間、迫害してきたわけですから、キリスト殺しの名のもとにね。本来逆ですよ。そうじゃなくて、本当に私たちが神との親しい関係を、その、持っているということが、そのイスラエルにとっては、その妬ましいわけです。それでそこから、そのユダヤ人たちも、そのなんでその神とのそんな親しい関係があるんだって。でそれで恵みなんだというところにつながってくるわけです。本来はね。で、もし彼の違反が、ユダヤ人たちのイスラエルの違反が、世界の富となり、実際にそうですよね。その異邦人の世界の方が圧倒的に多いわけですから。の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるなら、彼らの完成は、つまりその救いですよね。彼らが救われたとしたら、それ以上の、今私たちが受けている、その、福音を聞いて、イエス・キリストを信じて救われたという、それ以上の、どんなにか素晴らしいものをもたらすことでしょう。もう、これは、神の国としか言いようがないですね。で、イエス・キリストがもう一度戻ってこられる。私たちが受けているこの救いよりも素晴らしいものというのは、そのイエス・キリストご自身がもう一度戻ってこられて、私たちがそのキリストのもとに、その、おらせていただくというか、そこにいさせていただくというのが、今よりももっと素晴らしいものですよ。そこで、異邦人の方々に言いますが、私は異邦人の使徒ですから、自分の務めを重んじています。そしてそれによって、なんとか私の同国人に妬みを引き起こさせて、その中の幾人でも救おうと願っているのです。パウロはその異邦人の使徒なので、その務めを私は重んじてますって、しっかりやりますって。でも、そのユダヤ人として、自分が呪われたものとなっても、自分のその同国人であるイスラエルの人たちがユダヤ人が救われるんだったら私はその呪われるものとなってもいいっていうぐらいその思いがあるわけですよ。でも自分でもわかってるわけです。その自分が呪われたものとなることができないってそれはイエス・キリストのみがなさったことだから、ね、できることだから。で、そのパウロに残されたその道としては、まあ、残されたという彼がその持てる一番良いその方法としては、その異邦人の使徒として選ばれて、で、その自分の務めを全うしながら、異邦人に伝えることによって、イスラエルに妬みを起こさせて、そして、その妬みを起こした人たちから、その恵みの福音について、恵みによってまた信仰によって、義と認められるんだっていうこの福音を聞いて、救われる人たちが起こされるようにって願ってるんですよ。15節、もし彼らの捨てられることが世界の和解であるとしたら、彼らがそのキリストを信じないということ、それが世界の和解、だから私たちと神との和解がその生まれたわけですよね。その福音が広がっていったから、イスラエルの外に。で、彼らの受け入れられることは、死者の中から生き返ることでなくて何でしょう。だからさっきもありましたけど、私たちが今持っているものよりも、さらに素晴らしいものっていうのは、死者の中から生き返るということ。つまり、そのイエス・キリストがもう一度戻ってこられて、この地上を治めて千年間。そしてその後、神の国を私たちがその永遠の世界を受け継ぐという、そこに行き着くんだって。彼らの救いや、彼らが、ユダヤ人たちが救われることや、ユダヤ人たちが神によって受け入れられるというのは、そこに行き着くんだって。 な、イスラエルの人たちが、その福音を信じていく、イエス・キリストを信じていくというのは、そのイエス・キリストの再臨と関係があるわけです。な、その時代というか、時間を知ることもできるわけですよ。今、そのイスラエルの中で、そのイエス・キリストを信じる人たちが、その、たくさん起こされているという、ことですから。だから、どれだけね、そうやって、イエス・キリストがもう一度戻ってこられるという、この彼らの受け入れられること、彼らの救い、というふうにパウロがこの2000年前に手紙の中で書いた。それが、もちろんそうですけど、2000年前よりもはるかに進んでるわけですよね。その時を、イスラエルが救われて、イエス・キリストがもう一度その、戻ってこられるという、その日がぐっと近づいてるわけです。で、初物が清ければ、粉の全部が清いのです。根が清ければ枝も清いのです。だからその根本的なものが清ければ根幹になるものが。そしたらそこから出るものも全部清いでしょうって。で、この16節の初物っていうのは、まあおそらくその初代教会のクリスチャンたちでしょう。で、彼らはユダヤ人たちでしたから。で、彼らが清かったわけですよね。なので、粉として、そのそこから粉ができますけど、その初物が清かったので、その、そこから先に広がっていった全体というのも清くなります。だから、異邦人も含めて、その教会というのは、清くされるでしょうって。根が清ければ、枝も清いのですって。で、木で言うと、これから先、その、オリーブの木の話になってくるんですけど、だから根っこが清かったら、その上に出てくる、その枝も清いでしょうって。私たちの心もそうですよ。私たちの動機が清ければ、私たちの行いも清いものであるはずですよ。でも動機が、不純であれば、私たちの行いも、不純ですよ。17節、もしも枝の中のあるものがおられて、野生種のオリーブであるあなたが、その枝に混じって継がれ、そしてオリーブの根の豊かな養分を共に受けているのだとしたら、あなたはその枝に対して誇ってはいけません。誇ったとしても、あなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのです。最近、いつだったかな、学校、まだ学校の時だから3週間くらい前だと思うんですけど、その職員室で給食食べてる時に、もう接ぎ木の話になったんですよ。私がしてるんじゃなくて。なんか、バラの接ぎ木の話をしてたんですよ。面白いなと思って聞いてたんですけど、で、まあ、バラの話から、どうやって接ぎ木をするのかとか、その接ぎ木っていうのは何なのかっていう話の中で、まあ、そういうことをよく知っておられる先生が、説明してくれてたんですけど、例えば、キュウリとかも、まあ、キュウリとか、あと、スイカとか、元々のその野生種っていうのは、基本弱いんですって。で、まあ、種から作るって言っても、その種も、その栽培種、手をかけて、で、その強いものとして品種を作って、その種を作るみたいなんですけど、で、そこから出てきて、またその、できたスイカの種を、畑に植えたとしても、その苗はすごく弱いって。あとは、そういうその、原種のスイカっていうのをその育てるときに、その根がすごく弱くて腐りやすいので、その接ぎ木をするんですって。で、ものすごく高いって、そういうのは。強いけども。で、大体、そのカボチャとかの根は強いので、その同じ系統のカボチャの根を取って、で、そこにそのスイカを接ぎ木するんですって。そしたらその強くなるって。野生種っていうのは弱いんですって。で、その栽培種というかその接ぎ木する、この根に当たるもの、それはものすごくその強いものだって。だから弱いものを強いものにその継ぐんですって。そうやってその接ぎ木っていうのができるんですって。へーって初めて知りました。で、私たちは、その野生種のオリーブというふうにとして書かれてありますね、ここでは。17節で、野生種のオリーブであるあなたが、って書いてありますから。で、その、だから野生種というのは、異邦人を指していて、そして野生種のオリーブというのは、その弱いんですよ、霊的に。つながりもないんですよ。私たち、そもそも、エペソとかを開くと、私たちはそのイスラエルからも除外されていて、神もなくて、約束もなくて、希望も何もなかったものだったんですよ。だからその霊的な事柄に関してものすごく弱いんですよ。なので、その私たち、弱い私たちが、その野生種のオリーブというふうにここでは、言われてますけど、その、まあ、栽培種というかその強い オリーブ、つまりの根っていうのは、これはイスラエルを指しますね。に、接ぎ木されたんだって。ある、その枝が折られて。で、折られたところに私たちが継がれたんだって。オリーブの根から豊かな養分を共に受けているんだって。そしたら、あなたはその枝に対して、その誇ってはいけませんって。他の、その元々ある枝に混じって継がれている私たちが、その元々のその根についている枝に対して、なんか誇ってはいけないって。なんだお前はって。そもそも私たちがある意味よそ者だから。でも神の恵みによってそこにその入れられたんですよ。イエス・キリストのその系図の中にも出てきますね。ルツにしても、ラハブにしても、バテシバにしても。この人たちその純粋な、その生粋のイスラエルではないですよ。この女性たちは。で、その人たちもみんなその野生種のオリーブとして、その恵みによってこの強い根の張ったオリーブの木にイスラエルに継がれたわけですから。私たちは、その、継がれたものとして、誰も、その枝に対して、私たちよりも先にあった枝、つまりイスラエルに対して、誇ることはできないって。私たちの方がよくわかってるとか、あなたたちは何もわかってないとか、旧約聖書を持ってたにもかかわらず、その立法に明け暮れて、この人たちはもう本当に不幸だなって、不幸ではあるんですけど、その、見下げたり、下げすんだりしてはならない、してはならないって、誇ってはならないって、その人たちに対して。あなたが、私たち、あなたっていうのはその、枝ですよね。枝が根であるイスラエルを支えているのではなくて、根、イスラエルがあなたを支えているんだって。彼らのその歴史を通して、イエス・キリストも生まれてこられたし、彼らの歴史を通して立法も与えられたし、彼らの歴史を通して、その神は、その神のご自分の愛や恵み深さや憐れみ深さっていうのを、その世界に表してくださったんですもんね。私たちはそういう、そのイスラエルと神とのその、歴史に支えられてるんですよ。で、神のイスラエルに対するその憐れみとか愛とか恵みを私たちも、私自身にその適用させて、そしてそれで私たちの信仰というのが保たれてるわけですよ。旧約聖書とかは全くなかったとしたら、私たちどうやってその信仰を保っていいかわかんないんですよ。で、19節、枝が折られたのは私が継ぎ合わされるためだとあなたは言うでしょう。だってそんな私が選ばれたんだから、この人たちがそのおられて当然じゃないかって。だから私はそれでいいんだって。その通りですって。彼らは不信仰によっておられ、あなたは信仰によって立っています。高ぶらないで帰って恐れなさいって。なぜかというと21節。もし神が大義のない枝を惜しまれなかったとすれば、あなたをも惜しまれないでしょう。確かにその通りだって、その本来、その元々あった枝というのは、その根から、その良い養分を、たくさん豊かな養分を受けて、神に向かって成長し、そして実を結んでその実を残すべきなんだったけど、その枝は、その不信仰によって折られてしまったって。で、あなたは、その信仰によって、その、継がれたって、それは素晴らしいねって、良かったねって。でも、苗木の枝を惜しまなかったのとすれば、その私がね、もし、その神から離れて不信仰になってしまうのであれば、私も惜しまないで、私も惜しまれないで、その、おられるでしょうって。そもそも、その、継がれたものだから、オリジナルのものじゃないから。これはその、つまずくの話をしてるんじゃなくて、倒れるの話をしてます。大丈夫ですよね。だから帰って高ぶらないで、その恐れる必要があるって。で、その折る折らないというのは、私が、その、牧師がやることじゃないですよ。大丈夫ですよね。私たちの周りの兄弟姉妹がやることでもないですよ。私たちが告発するんじゃないですよ。しようとかつって。この人あんなこともしてます、こんなこともしてませんとか。またこれやっちゃってますとかつって。どうぞ折ってくださいとか、私たちが言うことじゃないんですよ。そんなこと言ったら私折られますよ。から。恐れる相手は神だけですよ。人を恐れてはならないですよ。見てごらんなさい。神の慈しみと厳しさを。倒れたものの上にあるのは厳しさです。あなたの上にあるのは神の慈しみです。ただし、あなたがその慈しみの中に留まっていればであって、 そうでなければあなたも切り落とされるのです。で、これはもう原則ですね。で、私たちに対してはその神が慈しみを表してくださって、私たちがその神の慈しみ、神の恵み、神の憐れみ、そこにとどま、それを信じようって、その信仰によって今その継がれてるんです。で、変にその高ぶってしまって、恵みをその恵みとして受け取らないで、当たり前だとかっていう風にしてあぐらをかいてしまって、もしいつの間にかそのつまずいただけじゃなくて倒れてしまったのであれば、またその慈しみの中にとどまっていられないのであれば、いないのであれば、あなたも切り落とされるって。イスラエルが切り落とされてしまったように、あるイスラエルがね。ヨハネを開きましょうか。ヨハネの15章。4節から8節までお願いします。ヨハネの15章の4節から8節。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまり、枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。誰でももし私にとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられ、枯れます。人々はそれを寄せ集めて、火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。どのようにそのイエス・キリストのにとどまっているかというと、もしくはこのローマの言葉で言うと、どうやってその慈しみを、神の慈しみの中にとどまっているかというと、7節にあるみたいに、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるならって。私の言葉というのは12節にあるみたいに、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めですって。私たちがその互いに愛し合うことや、また神を愛することを追求している限りにおいて、私たちはその神の慈しみの中にいさせていただけるんですよ。その恵みの中に。で、なぜかというと、その神、そのお互いに愛し合おうとか神を愛そうというのは、その神の恵みを知るから、それが原動力となるわけですよ。で、神の愛にとどまっていると、私たちはそのもっと神に応答したい。だから互いに愛し合いたい、神を愛したいというふうになるわけなので。で、それがそのある意味、キリストにとどまる。またその神の慈しみや神の恵みの中にとどまる、一つの、まあ、方法というか、自己評価の中のその一つの点ですね。これを実際に私が本当に神に応答して、神に愛されたから、神を愛そうとしているかという。それを失ってしまったら、もしかすると、その、つまずいている段階にあるかもしれないですよ。これを追求するのをやめてしまっているのであれば。でも、さっきも言ったみたいに、そのつまずいているだけであれば、私たちはそのキリストにあってもう一度、その、歩むことができるんですよ。体制を整えて。彼らであっても、ごめんなさい、ローマに戻ります。23節。彼らであっても、もし不信仰を続けなければ、次合わされるのです。神は彼らを再び次合わすことができるのです。例え切られたとしても、切られてたとしても、その、彼らがまたもう一度その不信仰を続けないで、神を信じてイエス・キリストを信じるのであれば、再びその根に、豊かな養分をもたらす根に、その次合わすことができるって。もしあなたが野生種であるオリーブの木から切り取られ、元の性質に反して栽培されたオリーブの木、これは強いですね。そのイスラエル、に継がれたのであれば、これらの栽培種のものはもっとたやすく自分の代議につながれるはずです。まあ、それはもうわかりやすいですね。元々のその木に継がれるっていうのは、そっちの方がよっぽどそのたやすく簡単に次合わされるでしょうって。25節、兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。それは、あなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。私たちに向けてももちろん言われています。その奥義とは、イスラエル人の一部が頑なになったのは、異邦人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書かれている通りです。救う者がシオンから出て、ヤコブから不敬権を取り払う。 これこそ彼らに与えた私の契約である。それは私が彼の罪を取り除く時である。奥義というのは、まず一つ目に、イスラエル人の一部が固くなりになっていると。さっきも言ったみたいに、パウロが言ってるみたいに、その残りのものというのは必ずある、その残されているので、必ずいるので、神からの選びのものというのが。だからそのイスラエル全部が固くなりになっているわけじゃないんですよ。でもその一部が固くなりになっている。は、それは、異邦人の完成のなる時までだって。まあ、完成という言葉は、別の言葉で言うと、例えばその数が満ちるとか、時が満ちるとか、そういう意味もあるようです。だから、その異邦人の時というのが定められていて、それが終わる時まで、もしくは、その異邦人が救われていくという、その異邦人に与えられている時間が、その、満ちる。それが終わるまで、であり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。まあ、このイスラエルが皆救われるということに関しては、いろんなその考え方があります。それは私はわからないです。そのユダヤ人、まあ、イスラエルのすべての人が、その救われる。本当にその一人としてキリストを信じないという人が出ないというぐらいの、その、皆というふうに取る人もいれば、理解している人もいれば、それはその皆救われるというのはその民族的な救いであって、その大部分の、かなりのその部分の人たちが、ユダヤ人たちがイエス・キリストを信じている状態であって、そのすべての人が、一人もその信じない者がいないみたいな、そういうのではないんではないかというふうに考える人たちもいます。まあ、その千年王国の中で、そのイエス・キリストがその戻ってこられて、キリストが千年を治めるんですけど、その中でもキリストを信じない人たちがいるんですよね。で、その、千年王国に入るときには、そのイエス・キリストに敵対した人たちってのは皆滅ぼされるはずなので、で、ユダヤ人たちが本当にその全ての人、一人も残さずイエス・キリストを信じたのであれば、どうやってイエス・キリストを信じない人たちが出てくるかっていうことにもなってきますね。なので、そうやってその物理的にというか、まあそういうふうな考え方でいけば、もしかすると、その、ここで言うその全て、皆救われるというのは、その大部分という理解で、でそれで、まあ数人というか、数パーセントというか、そのぐらいの割合では、もしかしたらその信じない人もいるのではないかという考えも、理解できると思います。でも、みんなと書いてあるので、そのすべて、そのすべての人、一人も余すとこなく、全員というふうに考えることももちろんできます。それはもう、あえてオープンにしておきましょう。必ずその救う者、イエス・キリストがシオンから出て、シオンというのはエルサレムですね。ヤコブ、つまりイスラエルから不敬権を取り払う。これこそ彼らに与えた私の契約である。イエス・キリストも、のその契約、私の血による新しい契約です。エレミアの31章を開くと、その私が彼らの神となり、彼らは私の民となるって、私はもうその二度と彼らの罪を思い起こさないって。それは私が彼らの罪を取り除く時だって。その時は必ず来るって。イスラエルが救われることが。地間神学っていう言葉もありますけど、その教会がその霊的なイスラエルであって、その、ユダヤ人たちはイエス・キリストを十字架にかけたときに、もう神からその見放されたと。で、イスラエルというふうに書いてあって、イスラエルに対してまだその成就してない、実現していない神の約束というのは、すべて霊的なイスラエルである、その教会がそれを受け継いだんだという考え方もあります。でも、ここではもう明らかに、その25節にもイスラエルの一部って書いてあるし、26節にイスラエルは皆救われるというこのイスラエルというのは、もう明らかに民族的なイスラエルを指すというのがわかると思います。だからそのイスラエルという、言葉に関して、民族的な、理解でそのイスラエルを捉える部分、文脈と、で、その霊的な、イスラエル、例えば、ガラテヤの3章の7節に書いてあるのは、そのイエス・キリストを信じる者がそのアブラハムの子孫となるんだって、つまりイスラエルなんだって。ローマの9章の6節にもね、そのイスラエルから出たからといってみんながイスラエルではないという。それはその霊的な意味でのそのイスラエルということが ことが言われているわけです。でも、この25節が26節で言っているのは、その民族的なイスラエルについて明らかに書いてあるので、それを、これを民族的っていうふうに理解した方がいいでしょう。だから民族的に、その皆救われる。大部分が救われる。もしくは全員が救われる。その時は必ず来るって。イエス・キリストがエルサレムから出て、イスラエルのヤコブからその経験、不経験を全部取り払うって。で、これが彼らに与えた私の契約だって。神はその契約を必ず守られるんですよ。28節。彼らは福音によればあなた方のゆえに神に敵対しているものですが、選びによれば父祖たちのゆえに愛されているものなのです。神にとってのイスラエルですけど、福音というものに関して言えば、その救われている、救われてないという、イエス・キリストを信じている、信じてないという視点からすれば、神に敵対しているものだけども、選びとしては、イスラエルとしては、その父祖たちの意味、父祖たちのゆえに、つまり、アブラハムとか、イサクとか、ヤコブとか、その人たちがそのイスラエルの民族となっていったわけですからね。のゆえに愛されているものなんだって。だから彼らも同じように、愛されているんだって。29節、神の賜物と証明とは変わることがありません。イスラエルにそれが言われているのであれば、それは私たちにも置き換えることができるし、私たちの賜物と証明とは変わる、私たちに対する賜物と証明は変わらないって。私たちは、神が私たちを選んだのであれば、その選びは決して変わらないって。で、と同じように、神はイスラエルを選んだので、イスラエルに対する選びは変わることがないって。逆もまたしかりだ。ちょうどあなた方がかつては神に不従順であったが、今は彼らの不従順のゆえに憐れみを受けているのと同様に、彼らも今は不従順になっていますが、それはあなた方の受けた憐れみによって、もしくは恵みによって、今や彼ら自身も憐れみを受けるためなのです。私たちも不従順であったけども、神の憐れみをいただいて、その救いを得たんですよ。であれば同じように、その不従順になっているイスラエルの人たちも、同じその恵みによって、同じ憐れみによって、彼らも救われるはずだって。なぜなら、32節。神は、すべての人を憐れもうとして、すべての人を不従順のうちに閉じ込めたからです。だ誰も、その神に対して、その従順なものはいないんですよ。誰も義人はいないって。でそれは、なぜかというと、その神の基準が人の基準よりもはるかに高いのは、その神の知恵なんです。なぜかというと、その神はすべての人を憐れもうとしたんですよ。異邦人だけじゃなくて。ユダヤ人も憐れもうとして、ユダヤ人だけじゃなくて、異邦人も憐れもうとして、すべての人を不従順というその罪のうちにその留めておくというか閉じ込めるという、それを許可したんですよ。で、そうすると苦しいので、神に対して叫ぶんですよ。だからすべての人が叫ぶことのできる状態に、閉じ込めたって。その状況を神が与えたって。考えてみたらすごいことですよね。なんか精神的に辛いからとか、結構いろんなことがその引き金になりますけど、イエス・キリストを信じるきっかけというのは。うまくその仕事がいかなかったとか、人間関係が大変だったとか。そういういろんなその引き金みたいな、そういうきっかけはありますけど。なんかその、神によって支えられるという面に関しては、この前の日曜日に話したみたいに、その深い魂の領域で、その満たされるという、その満たしが必要なのは全ての人がそうなんですよ。神がないとやってられない、その弱い人みたいに、その見られがちですけど、見られがちというかその通りなんですよ。私、神がなかったらやってられないんですよ。自分の妻や、自分の娘や、その自分の兄弟や、その自分の家族や自分の友人や自分の近しい人たちを本当のその意味での神の言っているその愛で愛することのできない私はやってられないんですよ。幻滅するだけですよ、自分に対して。自分に対して向き合えないんですよ。神がなければ。でもそれは全ての人が同じなんですよ。全ての人が神が必要なんですよ。できてるつもりでも全くできてないんですよ、実は。何かで成功していて、自分はこれがあるから大丈夫だって思ってるかもしれないけど、でも神の基準でその愛するという一点を持って見るときに、もう、その自分のこの、できてるというのがいかに危ういというか、全くできてないかということに気がついたりするんですよ。 社会的に見て、その自分が能力がないのかって言われると、その別に素晴らしく能力があるわけではないと思いますけど、平均的な能力は持ってると思うんですよ。私自身のことも思うし、教会に来られてる人一人のことも思いますよ。もしくはそれ以上の人たちもいっぱいいますよ。それでも神が必要なんですよ。愛がなかったりするから。その一点において私たちは罪人だから。だから私は神のその愛や神の憐れみや神の恵みが必要だってことがわかるんですよ。で、それはすべての人がその神の憐れみっていうのは必要なんですよ。神はすべての人を憐みたかったんですよ。誰か自分の力でその神の憐れみを受けずに、その正しいと認められる人がいたら、その人のことを神は憐れまないことになりますからね。でも神はすべての人を憐れみたかったんですよ。だから全員がその神の基準よりもそのに満たないというこの状況をその許可されているわけです。33節、ああ、神の知恵と知識のとの富は、なんと底知れず深いことでしょう。その裁きはなんと知り尽くしがたく、その道はなんと計り知りがたいことでしょう。なぜなら誰が主の御心を知ったのですか？また誰が主のご計画に預かったのですか？また誰がまず主に与えて報いを受けるのですか？というのはすべてのことが神から発し神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光がとこしえにありますように。アメン。これ最後の部分はパウロはその神に対してその礼拝してるんですよ。神を褒めたたいてるんですよ。これって、手紙ですよね。で、11章で終わりみたいな感じじゃないですか、これ。そのぐらいなんか完結してますよね、ここで。でもその自分が言いたいことがいっぱいあるんですよ。ローマの人たちに対して、福音を解き明かして、イスラエルのことを伝えて、ここから先12章、だからその、生きた、その神によって受け入れられる生きた備え物としてあなた方自身を神に捧げなさい。そうやっていろんなことをこれからもその話したいんですよ。でもそのど真ん中で、パウロは止めたんですよ。自分の考えを。そしてこのことをその筆に書いたんですよ。神は素晴らしいわって。で、神の真理にその自分がその手紙を書いてるときに、神の真理や神の知恵とその知識とのその富の深さに、そのびっくりしてるんですよ。あーって本当に考えてみたら神はすごいなって。こんなにも素晴らしい方なのかって、こんなにも愛に満ちておられて、恵みに満ちておられて、憐れみ深い方なのかって。ああ、なんと、神は素晴らしいんだろうって。だから神の真理とか神のそのご性質に触れた時の、まあ、自然の反応としてこれがあるんです。33節から36節っていうの。これを適用したら、こうなるんですよ。まあ、適用質問ですけど。聖書を読むとき私たちが。で、これみたいに、ああ、なんて神は素晴らしいんだろうっていうふうになるかどうかですよ。聖書というのは、その神の愛や神の恵みや神の憐れみ深さや恵み深さについて、たくさん書いてあって、もう、どこ開けてもそれがその散りばめられてるはずなんですよ。だから、どこ開けて、その神、読んだとしても、ああ、なんて神は素晴らしいんだろうって、もう読むのをちょっとやめて、本当にただちょっと神をその見上げて、その賛美をしたり、神に感謝したり、祈ったり、神を褒めたたいたり、礼拝したりして叱るべきだったりするんですよ。でも、なんと、自分のその聖書の通読の中でね、そのあまりにも義務的になってしまって、今日はここからここまでみたいになって、そのあーなんて神は素晴らしいという、本来そうやってその御言葉に触れていくべきなのに、それが全部なんか吹っ飛んでしまって、あー今日長かったとか、もうこんなにかかっちゃったとかって言って、それでその読んだその自分に満足してるとか。もったいないですよね。本当、ますます自分がね、私たちが、その神の御言葉に対して、そのもっと読みたいって、御言葉のことをもっと好きになりたいですよ。聖書を読むことがもっとそのエキサイティングになって、で本当にこの神のそのご性質に触れるような時間になりたいですよ。なんか義務的なもので、あ、私聖書全部読みましたみたいな、そういうのではなくて、じゃあその聖書を読んだ中で66巻読んだんであれば1年かけて、その中でどれだけ、ああ、なんて神は素晴らしいんだろうというのがあったかということが、今度はそのクオリティの部分で、その出てくるわけじゃないですか。 英語だとクオンティティっていうのとクオリティっていうのがあるんですけど、クオンティティっていうのは量とか数を表します。だからどれだけの数、クオンティティがあるかではなくて、どれだけのクオリティ、どれだけの質があるかですよ。たくさん聖書を読んだからといって、その質が全く悪ければ、あまり意味がないんですよ。本当にその私たち毎回毎回、その聖書を読んでいく中で、御言葉に触れる中で、本当にそのあーっていうようなこのクオリティ、この質の部分の質の高い神との本当の意味でのデボーション。ただその聖書を読むイコールデボーションではなくて、デボートっていうのはその自分を捧げるって意味ですから。でそれでその自分の時間を捧げ、自分の思いを神に捧げて、そのためにあーって思うから、その自分を捧げられるんですよね。デボーションっていうのはそういうその時であるべきなんですよ、本当は。すべてのことが神から発し、神によって何、神に至るって。だからその神が栄光を取られて当然だって。誰も神の御心を知らないし、誰も神のご計画に預かる者はいないし、誰もその主にまず与えて報いを受けた者なんかいないって。なのに私は、また私たちは、よく、どうやったら神を知ることができるんだろうっていうその方法とか、方法をいっぱい考えたいんですよ。神に留まる方法、救いを受ける方法、神に立ち返る方法、神の国を受け継ぐ方法、愛の実を結ぶ方法、福音を述べ伝える方法。で、自分なりに方法を考えて、そしてその全ての方法を持っておられる神をないがしろにして、そして自分なりのその方法に、そのより、そのすがって、これをやれば、これをやりさえすれば、その私はもっとこうなるはずなのに、みたいな。でも全てのことは神から発し、神によってなり、神に至るんですよ。私の神をもっと知りたいよとか、御言葉を読みたいよとか、あーって言って、その神をもっと礼拝したいよというその思いも、その時間も、そのプロセスも、そのクオリティも、質も、神から発し、神によってな、至り、神によってなり、実現し、神に至るものなんですよ。だから、神の前に私は本当にもう知りませんって。あなたにもっと、あなたのことを愛したいのに、あなたのことを愛してもっと互いに愛し合いたいのに、できない自分がいますって。私もっとこのデボーションとして、私を自分を捧げる時間として、この時をその持ちたいのに、できない私がいますって。もういちいち考えるのは私やめますって。どうか私に教えてくださいって。あなたが私のために考えておられる方法を教えてくださいって。こうすれば、ああすればって私たち考えてても、うまくいかないですよ。だって。誰が主の御心を知ったのですかって。誰が主のご計画に預かったのですかって。まず誰が、まず主に与えて報いを受けるのですかって。誰もいませんよ、そんな人って。パウロが言ってるから。私は少なくともパウロよりもその分かってないですもん。だからこの神に期待していく方が断然確率が高いですよ。正しい方法や、より良い質のある、クオリティのある、クリスチャンとしての歩みをする。11章では、その神は必ずイスラエルを回復なさると。それも神のご計画によるんですよ。神のご計画は一点一角も、決してその無効にされたり、捨てられたりしないんですよ。イスラエルに対しての約束もそうだし、私たちのための約束もそうですよ。でこの全てが神から発し、神によってなり、神に至るものなんですよ。でそういうその神のご計画に触れて、私たちが本当にその毎日の生活の中で、ああ、そういうことだったんですねって。でそれで、ああ、なんて神のそのご計画は素晴らしいんだろうって。なんて神の愛は、なんて神の恵みは本当に素晴らしいものなんだろうって。その生活の真ん中で神を褒めたたえて礼拝するものとなっていきたいですよ。最後に祈ります。天のお父さん。本当にあなたの愛やあなたの恵み、その深さ、広さ、長さ、高さ、深さを、もっともっと知ることができるようにどうかお助けください。お願いします。そしてその真理を知るたんびに、どうか、本当にそのあなたの前に低くなって、へり下って、あ、なんて、あなたは私よりもはるかに大きい方で、私よりも賢い方で、私よりも優れた方で、褒めたたえられるべきなのか、方であるかということをもっともっと知っていくことができますように、主をどうぞお助けください。お願いします。イスラエルに対する約束が変わらないこともありがとうございます。私たちに対する約束も同じように変わらないことありがとうございます。本当にそのあなたの私たちに対するご計画が、またあなたの民であるイスラエルに対するご計画が、 すべてあなたから発せられ、あなたによってなって、そしてすべてあなたに栄光が返っていくように、それをその実現してくださいますように、それにその召されている一人一人を通して、またそれ、その一人一人があなたに応答していけますように、私たちもその一つの点としてあなたが呼んでくださってますから、私たちにその決して変わることのない賜物と証明等を与え、あなたのそのご計画の一点として、私たちをその選んでくださっていることも感謝します。本当にその一点として、私たちが機能できますように、本当にあなたに頼りながら、歩んでいくことができるように、どうぞお助けください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。